もしもし、
あ、はい。
テレホン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
今日はどの
は
よう
い。
なご相談ですか？
4年ほど付き合った彼氏と、まあ、この度別れることになりまして、私今28なんですけど、その28っていう年齢で、4年の別れを、こう、どう受け止めていくかっていうのと、あと、まあ、今後、私自身結婚願望が強いので、まあ、どうしたら、いい人と出会っていけるのかなっていうような相談です。
わかり
は
ま
い。
した。彼氏さんと4年間お付き合いして別れたってことですよね。
は
お
い。はい。
別れになったのはどれぐらい前なんですか？
厳密にはまだ別れきれてなくて、別れ途中っていう感
別
じなん
れ
です
途
けど、
中。
というか、今一緒に住んでまして、家の引っ越しの関係上、ちょっと引っ越しの準備に1週間ほどかかるので、
ああ、なるほど
まあ、
ね。
その間一緒に住んでるので分かりきれてないっていう感じですね。
じゃあもうお話は決まってるんだけれども、もうまあそういったような引っ越しの日程のことで一緒にいるっていうことなのね。
そうですね。でも彼氏の方がかなり、なんていうか、私に対しての暴言がひどくて 前になんか出て行けと
出ていけっ
か、
て。ああ、
なん
そっ
か
か。
すごい理不尽なことを言ってくるので、まあ正直今はホテルに避難してるっていう感じなんですけ
荷
ど、
物だけを残してホテルにあなた様は泊まって彼とは離れてるってことですね。
そうです。
彼氏さんっておいくつなんですか？
33です。
あ、本当。それで、4年前からお付き合いしてて、お二人ともお仕事はされてるんですよね。
はい、そうです。
どうやって彼氏さんとは出会ったんですか？
婚活サイトなんですけど、
ああ、そうなんですね。そこで出会ってお付き合いするっていうことになったんだ。で、付き合い始めた頃っていうのは、その先ほどさ、暴言って言ってたけれども、そんなことはなかったのかしら。
もう一切なくて、すごい優しい人だったんですけど、最初別れ話をしてた時は、相手からの暴言はなかったので、まあ、お互い仕方ないことかなって思ってたんです。私にも悪いところはいっぱいあったので、まあ、反省するところもあったし、彼氏への感謝の気持ちもいっぱいあったので、それをしっかりと伝えて、最後、綺麗な形で終わりたかったんですけど、ある日突然、そういう暴言が始まったので、それも叶わないなっていう感じですごく今、なんかショック受けてて悲しいんですよ。
じゃあそれはあれか、もう別れようっていう話がこうリアルになってきたら暴言を吐くようになったってことかしらね。
そうです。
まあね、一緒にいない人だと思ったら本性が出ちゃうかもね。本性なのかどうだかわからないけど、なんか優しくはできないかもしれないよ。
そうです
でもまあそれもこういうことがあったから分かったからね。そうですか。それでまあ今はとりあえずホテルに離れてるから、暴言を聞き続けてるということもないし、あと数日のうちで引っ越しも完了でしょ？
そうなんです。
そしたら、もう本当に、まあさっぱりというか、彼とは終わるってことだよね。
まあ、そうなったらいいんですけど。
で、彼氏さんが暴言を吐く前から二人には別れ話が出てたでしょ？
そうです。
それはなんで？
もうかなり生活においての価値観が合わなくて、まあ、具体的に言うんだったら、彼氏は几帳面で、私は大雑把な性格なので、まあ、そういった面で家事とか、まあ、お金の使い方であったりとか、で、かなりもう揉めて、もう何回も何回も喧嘩を繰り返してたので、もうお互い疲れてる状態だったんですね。なんで、もう自然な流れで無理だねっていう話にはなったんですけど。
それから一番最初に今日のご相談ってことで言っていただいたのは、この4年間の年月をどういうふうに受け止めて、あなた自身が、腹に落としていったらいいかってことなのかな。
そうです。
例えばそれは後悔してるとか、あなた自身にもまだ未練があるとか、そういうこと？
未練とかはないんですけど、
うん、
24から28まで付き合って、
うん、
女性としての個人的には一番いい時期だなって思う時期を使ってしまったってことが、
うん、
すごくなんかショックで、
女性にとっての一番いい時期が24から28だって誰に教えてもらったの？
教えてはもらってないんですけど、
うん、
結婚しやすい時期かな
って。ああ、そっか、
はい、
じゃあ最初にも言ってたけどやっぱり結婚したいんだね、うん、
結婚したいです。
なんで？
一人で死にたくなくて。
一人で死にたくない？
家族に囲まれて死にたい、
うんうん、また聞きたくなっちゃったけど家族に囲まれて死んだ方がいいって誰に教えてもらったの？
教えてもらってないです、
うん、でもそういうわけで、
はい、
一人にならないために結婚したいんだね、
はい、
しかも死ぬ時ね、
はい、
誰に教えてもらったんだかで今日は先生に何を聞いてみましょうか、う
ん、まあ、その今後の私の考え方をどう思っていったらいいのかなっていうのが、
うん、そうですね、
一番聞いてみたいですね、
うんうん、今のお話ずっと先生も聞いてくださってますから、
はい、
ね、じゃあ、はい、あのこのまま先生にドーンと投げてみましょうか、ね、はい、これから28歳の乙女がどうやって生きていこうかってことですもんね、は
い、はい、お願いします。
わかりました、
はい、
今日お答えいただきますのは心についてのエッセイストとしておなじみマドモアゼル愛先生です。では先生よろしくお願いいたします。
はい、どうもこんにちは。
あ、こんにちは。
この別れようっていうのは誰が言い出したわけ？
あ、私です。
彼はあなたのことが本当は好きで、
はい、
でもこのような別れ話になってった時に、
はい、
大人の対応ができないがために、
はい、
つい暴言を吐いて自分が捨てられるかもしれないという不安に耐えられなくてお前出て行けって言ってるとか、そういう可能性も多少あるよね。でもいや どうなのかな、僕分かんないからそこら辺。じゃあ余震波そうだとするよ、
はい、
そしたらどうする？
いや、もういいです。
まあいいわけね。じゃあとにかく見切りはつけたわけだよね。
はい、
分かった。じゃあ彼の本音とかなんかは探る必要ないということで理解しました。はい、
はい、
そうすると、じゃあ、あとは残った、その4年間を、の、まあ、損失っていうか、失った4年間という、まあ、これは基本的に自分のせいなんだけどもね、なんであれね。
まあ、そうです
ね。うんうん。28はね、はい、若いよ、はっきり言って。
そうなんでしょうか。
うん。28歳の女性って言って結婚してない、当たり前の世界だね、今ね。だそれがいいって言ってんではなくて。だから、うん、年齢がハンデになるとかっていう社会的な通念は、それは全く気にする必要ないんじゃないかなというふうには思いますよね、まずね。うん。ただ、若いとはいえ、じゃああなたこのまま行けばいい人が見つかるかっていうと、僕は難しいかもしれないと思っている。考え方が良くない。どう良くないのか。私は孤独に弱い。
はい。
孤独っていうのは、弱かろうが強かろうが自分自身で対面しなければいけない事柄なんですよ。
うん、
この部分をあなたはそのために人が欲しいって言ってんのよ。
あ、
私のために歌ってくれ、うん、私のために踊ってくれ、うん、私のために犠牲になってくれっていうことよ。
あ、なるほど。
これじゃ絶対にうまくいかないと思う、
うん、
ここを逆にしなくてはダメなのよ。あなたのために歌いたい、あなたのために踊りたい、あなたのために時には犠牲になってもいいよと、
うん、
これがでも基本の愛だよね、やっぱり、
はい、
だから私の寂しさを埋めてくれるために私は愛情を選びますっていうのは、これは危ないと思う、うん、だからこれからもし好きな人が出てくる、それは気が合うとか、なんか馬が合うとか、僕話していて優しいししっくりくると、そこら辺はこれまで通りにキャッチする力はあると思うのよね。こういいなと思う人。そして、この人のためだったら、この人出世しなかろうが、その分私働けばいいし、この人寂しそうだから、こういう時に慰めてあげたいとか、そういう自分が この人に今何ができるかっていうことが喜びとなるような感覚、誰にでもならないから、そんなことって、そういうものが自分の中に育つまで結婚はしない方がいいと思う。そういう人と結婚すればうまくいくと思うんだよね。うん、やっぱりあなたは寂しがり屋で子供なんだよ、まだ考え方が、そういう意味で、
うんうん、
私寂しいだから周りの人もっと楽しく、友達にそんなこと言えないじゃんだって。
そうですね、
ね、友達の前では無理するわけだよ、そういう人って。変にそれで垣根が取れた人にはわがままで自分を押し出すんじゃ、これはね、女性の良さっていうのがやっぱり伝わらないようになっちゃうんだよね。だから、まあもちろん、恋はすることはできるけれども、繰り返しになっちゃう気がするよね、それだとね。だから、歳もまだ若いし、仲良くなる力もあるし、仕事も私はしたいっていう一つの結婚生活のスタイルの確認できるものもあるし、あとは、この人と一緒だったら、多少苦労しても私一緒に生きていきたいと。この人といると私が孤独じゃないからだと、これはダメだよね、その発想はね。そこだけ変えたらどうかな。
はい。
まあ、男性からのね、考えですけれども、玉木美代子先生、また女性の立場からね、お話できるかなと思います。ちょっと変わってみますね。
はい、お願いします。
はい、いかがでした先生のお話。
なんか、結構、こう自分中心で物事を考えてしまってたんだなっていうのがすごい思いました。
そうですね、まあ、
だから結局今回も別れにつながっちゃったのかなっていうのを、はい、思いました。
そうかそうか、まあ、今度のことはね、そういうことが分かったというね、いい経験値の一つになったんじゃないかなと思いますよ。はい、で先生も言ってたように、あなた自身がこの人のためにって思えるようなさ、そういう人がきっとこれからいると思うし、で万が一ね、万が一出会いがなかったとしても、それはそれでいいやって思えるぐらいな、なんていうのかな、肝の据わり方みたいなのもこれからだんだん身についてくるのかも。人間って基本的には一人だからね。徹底的に一人だから、パートナーができることがとてもラッキーでとてもありがたいことだよ。だから誰かがいるのが当たり前だと思っちゃうと、ちょっと苦しくなっちゃうかもしれないけど。それから最後にもう一つ、24から28が人生で一番いい時期だって言ったのが引っかかってるんですけどね。いやいや、いいんですよ。別にジェラシーを感じてるんじゃなくてね。今回の人生の中で今日が一番若いよね。もし若いとか若くないってことを思ってるんならね。毎日毎日がもうこれ一回こっきり、やり直しは効かないし戻ることもできないじゃない。だからその都度その都度がベストにいいよ。私もうすぐ60になるけど、今一番面白いなと思ってるもん。だから若いとそういうことって想像できないかもしれないけど、まあ、あなたよりだいぶ長く生きてきて見てそう思うんでね。だから振り返ってあの4年間が一番良かったと思う残念がある必要はないかなと思います。楽しいからこれからも。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあそんなわけで先生のおっしゃったことよくね、噛み締めながら言ってくださいね。
はい、わかりました。
はい、ではでは、
はい、ありがとうございました。
失礼します。